私の名はフランク佐藤、日系二世で日本の方々への宣教師です。今年もまた8月が巡ってきました。日本中を焦土と化し、東南アジアの人々に癒えがたい傷跡を残した太平洋戦争の記憶も年月とともに風化してきたようですが、私には決して忘れられない一つの出来事があります。戦争を知らない方々にあの事実を知っていただきたいと思い、ペンを取りました。あれは日本がポツダム宣言を受け入れ、敗戦が決まって3ヶ月経った1945年昭和20年11月のことでした。当時弁護士をしていた私はフィリピンのマニラで旧日本軍の B 級戦犯を裁く軍事裁判で日本人の陸軍二等兵今井誠の弁護を引き受けることになりました。今井は戦争中アメリカ兵の捕虜を殺した容疑で裁判にかけられていたのです。確かにアメリカ兵を殺したのは今井二等兵の意思でした。しかし彼をその殺人に駆り立てた背景には、当時多くの下級兵士が体験した次のような事実があったのです。
おい、これから貴様ら日本軍人としての根性を入れてやる。ここに敵のスパイがいる。現地人だ。こんな奴らを野放しにすれば我々の動線が敵に漏れてしまう。こんな奴は始末するに限る。そこで貴様らに銃剣の訓練をさせてやる。目標はこの生きているフィリピン人だ。そうだな、今井、お前が最初にやってみろ。今井、聞こえんのか？お前だ。お前がやるんだ。
貴様、俺の言うことを聞こえないのか？
上官の命令は天皇陛下の命令だ。
そんなことで戦争に勝てるか？
やれ、やるんだ。
その時、重傷で体中を殴られた今井二等兵は、結局上官の命令によって捕虜を殺害したのです。リンチでフラフラになっていた今井二等兵は、一月で捕虜を殺せず、のたうち回って苦しむ捕虜を何回も突き刺したのでした。それは彼が犯した生涯で初めての殺人でした。
今井二等兵、あなたは誰の命令でアメリカ兵の捕虜を殺したのですか？
いえ、誰の命令でもありません。私自身がやりました。
あなたはジュネーブ協定で捕虜を殺してはいけないことを知らなかったのですか？
知っています。
それでは知っていてなぜ殺したのですか？
そんなことどうでもいいじゃないか。殺したいから殺したんだ。それのどこが悪い？悪かったら俺を死刑にすればいいんだ。戦争なんて殺し合いだ。殺すか殺されるかだ。
今井二等兵はそれから貝のように口をつぐんでしまい、もう何を聞かれても答えませんでした。その夜のことでした。今井さん、今日あなた自分にとってとても不利な発言をしたんですよ。どうしたんですか？僕が言ったように自分は上官の命令に従ったとなぜ言わなかったのですか？
弁護士さん、もういいんです。私は自分で自分がわからなくなってしまっているんです。アメリカ兵の捕虜を殺したのは確かに自分の意思です。憎かったからです。
どうしてです？
私には同じ部隊に武田という同郷の友人がいました。幼馴染で大の仲良しでした。私をいつも励まし助けてくれました。 彼の分隊がある時米軍の部隊と遭遇し戦闘になりました。私の分隊は近くにいてすぐ駆けつけたのですが、すでに彼の分隊は全滅して、アメリカ兵が現場の点検をしていました。でも武田はただ一人生き残ってまだかすかに息をしていたのです。それをアメリカ兵は面白半分に少し離れたところからピストルで狙い撃ちをし殺してしまいました。それを見た私は初めて腹の底から憎しみが込み上げてきました。こうなったら俺も殺してやる。もう一人殺そうと二人殺そうと同じだ。アメリカ兵捕虜を任された時、私は武田の苦しみに歪んだ顔を思い浮かべました。気がついた時、私は夢中でアメリカ人捕虜を突き刺していたのです。
翌日の法廷は、彼を弁護する立場からの私の反対尋問で始まりました。彼の口から昨夜真実を聞かされた私の心中は複雑でした。今井二等兵、あなたは以前フィリピン人の捕虜を殺害したことがありますね。
はい。
その時はどんな気持ちでしたか？
私は集団の戦闘で以前にも敵を撃ち殺したことはあったかもしれませんが、目前にいる人を殺したことはありませんでしたから、とても恐ろしかったです。何しろ自分と同じ生きている人間の命を奪うのですから、そんなことはできないと思いました。
それではなぜ殺したのですか？黙っていてはわかりません。あなたは誰かに命令されたのではありませんか？例えば、あなたの直属の上官である太田軍曹に。あなたはどうしてかばうのですか？真実を語らないのですか？
VTR！ 弁護人は推測で物を言っている。上官の命令であっても、悪いことは拒否すべきだ。それができなかったのなら、直接手を下した本人が責任を負うべきです。
裁判長、これは大事なところなのです。彼は一度命令で捕虜を殺しました。それ以降、彼にとっては、それが無言の命令となりました。また、あの最初の殺人は、彼の両親を麻痺させてしまったのです。最初の時、彼は殺すのを躊躇しましたが、彼の立場でその命令を拒むことは不可能でした。陸軍二等兵といえば、日本の軍隊では一番階級が低いのです。日本では、上官の命令は天皇陛下の命令だと言われています。たとえ軍曹の命令でも、それは天皇の命令で絶対服従なのです。それでもためらった彼は、命令に従わないと言って、太田軍曹からリンチを受け、処刑を強要されたのです。
本当ですか？今井二等兵。
いや、そんなことはありません。
今井さん！裁判長、被告人は真実を語っていません。
ちょっと待ってください。どうか私を死刑にしてください。私は悪い人間なのです。処刑にされて当然なのです。
そう言って今井二等兵はまた私の知らなかった一つの新しい事実を語り始めました。
私はあのアメリカ兵捕虜を殺した後、追撃してくる米軍から逃れようと、残り少ない分隊でフィリピンのジャングルを奥へ奥へと退却していました。すると小さな原住民の部落のあるところに出たのです。ほとんど飲まず食わずだった我々は、彼らを見るとすぐに銃剣を突きつけて何か食べるものを出すように命じました。しかし日本軍の残虐な行為の数々を気を読んでいたのでしょうか、彼らは目にはっきりと敵意をあらわにしてそれを拒みました。我々はその中の長老とおぼしき老人を何とか脅して供出させようとして、叩いたり小突いたりしてもガンとして言うことを聞きません。私は怒りと追ってくる米軍に攻撃されはしないかとの恐怖に我を忘れ、見せしめにその老人に銃剣を突き立てようとしました。その時です。
待って、待ってください。
なんだ貴様は、そこをどけ。それは若いフィリピンの女性でした。彼女はその老人の前に立ちはだかって、たどたどしい日本語で必死に頼みました。
この人は私のおじいさんです。お願いです、殺さないでください。食べ物が欲しければ少しですけど 私の家のものあげます。逃げ道も教えます。だからおじいさん助けて、殺さないで。
うるさい。少しばかりの食い物じゃどうにもならん。こいつを殺して貴様の蓄えを全部出させるんだ。邪魔するな。
ダメ。人を殺すことはダメ。いけない。お願い。キ
ャー。私は老人の前に転がるように飛び出した、その女性を力任せに突き刺してしまったのです。彼女は苦しい息の下から一冊の書物を取り出し、私に差し出しました。それを見た私はハッとしました。それは日本語の聖書でした。
兵隊さん、これ読んで。イエス様は許してくれます。
実は私の両親はクリスチャンで、私も小さい頃に洗礼を受け、中学生の頃までは礼拝にも出ていたのです。聖書には自分の敵を愛し迫害する者のために祈れと書いてあります。そして殺してはならないと教えています。私の心の中にはその教えがどこかに残っていました。でも一度人を殺してしまい、殺さなければ殺されるという状況の中では、もうその教えを守ることは無理でした。私は戦争なんだ、しょうがないんだと自分の両親に言い聞かせながら必死で生き延びてきました。でも私は同じ神を信じるクリスチャンをこの手で殺してしまったのです。私はその時初めて思い知らされた。人の命はどんなことがあっても奪ってはならない、かけがえのないものだと。だが遅すぎました。もうダメです。私は生きている資格はない。お願いだ、私を死刑にしてくれ。
そう言って男泣きに泣き崩れた今井二等兵を、私は言葉を失ったまま呆然と見つめていました。